五条通いの変装のために作られた狩り犬に着替えなどして源氏は出かけたのである。白狐が朝よりも加わったことも分かっていて、源氏は軽はずみにそうしたところへ出かけて、そこでまたどんな危険が命を脅かすかもしれない。やめた方がいいのではないかとも思ったが、やはり死んだ夕顔に惹かれる心が強くて、この世での顔を意外で見ておかなければ、今後の世界でそれは見られないのであるという思いが、心細さを抑えて、例の惟光と随身を従えて出た。非常に道の歯がゆかぬ気がした。17日の月が出てきて、鴨川の河路を通る頃、前駆の者の持つ松明の淡い明かりに、鳥辺の方が見えるという、こんな不気味な景色にも、源氏の恐怖心はもう麻痺してしまっていた。ただ悲しみに胸がかき乱された風で目的地に着いた。すごい気のするところである。そんなところに住まいの板屋があって、横に御堂が続いているのである。仏前の灯明の影がほのかに戸から空いて見えた。部屋の中には一人の女の泣き声がして、その室の外と思われるところでは、僧の二三人が話しながら声を多く立てぬ念仏をしていた。近くにある東山の寺々の初夜の勤行も終わった頃で静かだった。清水の方角にだけ火がたくさんに見えて、多くの参詣人の気配も聞かれるのである。主人の尼の息子の僧が尊い声で経を読むのが聞こえてきた時に、源氏は体中の涙がことごとく流れて出る気もした。中へ入ってみると、火をあちら向きに置いて、意外との間に立てた屏風のこちらに右近は横になっていた。どんなにわびしい気のすることだろうと源氏は同情してみた。意外はまだ恐ろしいという気のしないものであった。美しい顔をしていて、まだ生きていた時の可憐さと少しも変わっていなかった。私にもう一度、せめて声だけでも聞かせてください。どんな前世の縁だったか、わずかな間の関係であったが、私はあなたに傾倒した。それなのに私をこの世に捨てておいて、こんな悲しみをあなたは見せる。もう泣き声も惜しまずはばからぬ源氏だった。僧たちも誰とは分からぬながら、死者に立ち難い愛着を持つらしい男の出現を見て、皆涙をこぼした。源氏は右近に、あなたは二条の院へ来なければならないと言ったのであるが、長い間それは小さい時から片時もお離れしませんで、お世話になりましたご主人ににやかにお別れいたしまして、私は生きて帰ろうと思うところがございません。奥様がどうおなりになったかということも、どう他の人に話ができましょう。奥様をお亡くししましたほかに、私はまた皆にどう言われるかということも悲しゅうございます。こう言って右近は泣き止まない。私も奥様の煙と一緒にあの世へ参りとうございます。もっともだが、しかし人生とはこんなものだ。別れというものに悲しくないものはないのだ。どんなことがあっても寿命のある間には死ねないのだよ。気を静めて私を信頼してくれ。という源氏がまた、しかしそういう私もこの悲しみでどうなってしまうかわからないというのであるから心細い。もう明け方に近い頃だと思われます。早くお帰りにならなければいけません。惟光がこう促すので、源氏や懐妊ばかりがされて、胸も悲しみに塞がらせたまま帰途に着いた。梅雨の多い道に暑い朝霧が立っていて、このままこの世でない国へ行くような寂しさが味わわれた。 人員の寝屋にいたままの風で、夕顔が寝ていたこと、その夜上にかけて寝た源氏自身の赤の一重にまだ巻かれていたことなどを思って、全体あの人と自分はどんな前世の因縁があったのであろうと、こんなことをみちみち源氏は思った。馬を若々しく押していける風でもなかったから。これみつが横にそっていった。鴨川邸に来てとうとう源氏は落馬したのである。失神した風で、家の中でもないこんなところで自分は死ぬ運命なんだろう。二条の院までは到底行けない気がすると言った。これみつの頭も混乱状態にならざるを得ない。自分がしかとした人間だったら、あんなことを源氏がお言いになっても軽率にこんな案内はしなかったはずだと思うと悲しかった。川の水で手を洗って清水の観音を拝みながらも、どんな処置を取るべきだろうと反問した。源氏も強いて自身を励まして、心の中で御仏を念じ、そしてこれみちたちの助けも借りて二条の院へ行き着いた。毎夜続いて不規則な時間の出入りを女房たちが、見苦しいことですね。近頃は平成よりもよくお忍びをなさる中でも、昨日は大変お加減が悪い風だったでしょう。そんなで終わりになってまたお出かけになったりなさるのですから、困ったことですね。こんなふうに短足をしていた。源氏自身が予言をした通りに、それきり床について患ったのである。重い容体が2、3日続いた後はまた甚だしい衰弱が見えた。源氏の病気を気こしました帝も非常に御心痛あさばされて、あちらでもこちらでも間断なく祈祷が行われた。特別な神の祭り、祓い、主法などである。何にでも優れた源氏のような人は、あるいは短命で終わるのではないかと言って、一天下の人がこの病気に関心を持つようにさえなった。病床にいながら源氏は右近を二条の院へとのなわせて、部屋なども近いところを与えて手元で使う女房の一人にした。これみつは源氏の病の重いことに転倒するほどの心配をしながら、じっとその気持ちを抑えて、なじみのない女房たちの中へ入った右近の頼りなさそうなのに同情して、よく世話をしてやった。源氏の病の少し楽に感じられる時などには、右近を呼び出して今のようなどをさせていたから、右近はそのうち二条の院の生活に慣れてきた。濃い色の喪服を着た右近は、容貌などはよくもないが、見苦しくも思われぬ若い女房の一人と見られた。運命があの人に授けた短い夫婦の縁から、その片割れの私ももう長くは生きていないのだろう。長い間頼りにしてきた主人に別れたお前がさぞ心細いだろうと思うと、せめて私に命があればあの人の代わりの世話をしたいと思ったこともあったが、私もあの人の後を追うらしいので、お前には気の毒だね、と他の者へは聞かせぬ声で言って、弱々しく泣く源氏を見る右近は、女主人に別れた悲しみは別として、源氏にもしまたそんなことがあれば悲しいことだろうと思った。二条の院の男女は誰も静かな心を失って主人の病を悲しんでいるのである。御所のお使いは雨の足よりもしげく参入した。帝のご心痛が非常なものであることを聞く源氏は、もったいなくて、そのことによって病から脱しようと自ら励むようになった。左大臣も徹底的に世話をした。 大臣自身が二条の院を見舞わない日もないのである。そしていろいろな医療や祈祷をしたせいでか、20日ほど重体だった後に、よぼよぼ起こらないで、源氏の病気は次第に回復していくように見えた。雪暮れの援助の正規の日数もこの日で終わる夜であったから、源氏は会いたくおぼし召す帝のご心中を察して、御所の殿居所にまで出かけた。退出の時は左大臣が自身の車へ乗せて屋敷へ伴った。病後の人の謹慎の仕方なども大臣が厳しく監督したのである。この世界でないところへ蘇生した人間のように当分源氏は思った。9月の20日ごろに源氏は全く回復して、痩せるには痩せたが、かえって変な趣のそった源氏は今も思いをよくして、またよく泣いた。その様子に苦心を抱く人もあって、もののけがついているのであろうとも言っていた。源氏は右近を呼び出して、暇な静かな日の夕方に話をして、今でも私には分からぬ。なぜ誰の娘であるということをどこまでも私に隠したのだろう。たとえどんな身分でも、私があれほどの情熱で思っていたのだから、打ち明けてくれていいわけだと思って恨めしかった、とも言った。そんなにどこまでも隠そうなどと遊ばすわけはございません。そうしたお話をなさいます機会がなかったのじゃございませんか。最初はあんな風でございましたから、現実の関係のように思われないとお言いになって、それでも真面目な方ならいつまでもこの風で進んでいくものでもないから、自分は一時的な対象にされているに過ぎないのだとお言いになっては寂しがっていらっしゃいました。右近がこう言う。